ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
9月放送分のゆりしげ市長のワンダフル沼津のコーナーです。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今月もよろしくお願いいたします。今日も沼津市役所特別応接室で収録した様子をお届けしてまいります。いつも通りより重修一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、今なかなかね、新型コロナの影響もありますし、大雨災害いろんな被害も出てますけれども、大忙しですね、市長も、ね、
ありがとうございます。まあ、先日もですね、あの放送の関係で、上田さんの方にはですね、まあ、あの都市におけるコロナの関係の対策、うん、またあの災害におけるですね、様々な情報等ですね、
はい、
まあ、こちらの方、まあ、皆さんに市民の皆さんにですね、お伝えする機会ということで大変お世話になりました。
ありがとうございました。ケーブルテレビにねご出演いただきましたけれど、はい、ラジオとやっぱ雰囲気が違いますでしょ
う。そうですね、カメラを向けられてると、どこを見たらいいのかちょっとわからないみたいなところがあったりですね、大変緊張いたしました。
いつでも待っておりますので、また
ありがとうございます。またぜひともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日も新型コロナウイルスの対策を取った上で収録進めてまいります。ゲストがいらっしゃいます。ご紹介します。今回のゲストは NPO 法人静岡県慶長ボランティアネットワーク理事長、中野信明さんです。中野さんはゲートキーパーとしてもご活躍でいらっしゃいます。心の悩みへの気づきや声かけ、傾聴などについて詳しくお話を伺ってまいります。中野さん、よろしくお願いいたします。
今日よろしくお願いいたします。
傾聴って言いますとね、あのちょっとイメージしづらいかもしれません。この後伺っていきますけれども、傾けて、耳辺の聞くと書いて傾聴という言葉がありますけれども、まあ、あのこのあたりについてまずは早速ね、市長伺っていきましょうか。
そうですね、はい、早速でございますけど、まずは NPO 法人静岡県慶長ボランティアネットワーク、こちらの方の活動についてですね、お聞かせいただきたいと思います。
はい、今日はこういう機会をいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
私たちあの NPO 法人慶長ボランティアネットワークは、実はあの任意団体として平成24年の4月にスタートいたしました。まあ、当時あの本日の市長はあの市議会議員をされておりましたので、
はい、
本当にあの二人三脚で、実はあの当時の市議会議員吉重先生にも相談しながらですね、スタートしましたけど、まあ、きっかけはですね、東日本大震災の時に私たちカウンセラーがあの支援に行ったことがきっかけでありました。でその時に仙台のカウンセラーからですね、これからあの内閣府主催の自殺対策の会議があるファーストエイド研修があるから参加してみないかというのが最初のきっかけでありました。私たちあの自殺対策ってあんまりご縁がなかったもんですから、うん、ちょっと最初は躊躇しましたけど、まあ、参加させていただいたらびっくりしたのは、年間3万人ですね、当時まだ、うん、あの日本で自ら命を絶っている方がいらっしゃるというので驚きでありました。でそのことにあのカウンセラーとしてできることがあるかなということで学んだときに、当時の岩手医科大学の大塚幸太郎先生がいらしてですね、うん、これからは市民レベルで皆さんが立ち上がってそういう街づくりをしてくださいという話がありまして、まあ、これが大きなきっかけでありました。うん、ですから私たちあのゲートキーパーはあの主に2つのコンセプトを持っております。
はい、
で1つはですね、この講座を受けて、まあ、すぐに社会に出るということよりもですね、まずそれぞれの所属しているご家庭の中でですね、うん、お父さんお母さんは子供さんのゲートキーパーでありますし、お兄ちゃんは妹のゲートキーパーじゃないかということで、うん、家族を大事に、家族との良いコミュニケーションですね、まあ、ここをまず身近にやっていこうと。でもう一つはですね、当時ライフリンクという NPO 法人の清水さんという方がいらっしゃいまして、いろんな話を聞いている中で、自殺の要因は健康問題であるということが一番に挙げられるということでしたので、うん、特にその辺をですね、私たちあの心の健康づくりということで進めていこうということでスタートさせてもらいました。ですから当初はそういう願いで進めさせていただいてますけど、今はあの統合医療言いまして、まだ皆さんちょっと聞いたことない言葉かもしれませんけど、まあ、さげり高原診療所の院長されております山本達佐先生との出会いがありまして、まあ、その辺から私たちはあの生活改善をですね中心にしながら、QOL の向上と生きがい支援を支える医療ということを学びましたので、 今はそこを中心にしながら活動を進めております。はい、
はい、市長もゲートキーパー。
そうなんです。
なんですってね。
実は、中野さんから様々な教えをいただきましてですね。うんうんうん、まあ、共に学んできたということでございますけど、はい、もうだいぶ長いこと、研鑽を共に積まさせていただいたという過去がございます。
そうですか。
現在も、継承ボランティアということで行わさせていただいてます。
は
い、
なるほどね。はい。それを踏まえた上で、市長、次の質問参りましょうかね。
はい。まあ、今お話ししましたようにですね、まあ、ゲートキーパーの一人というようなことで、私自身も活動しているところでございますが、うん、その中においてですね、中野さんたちのですね、ゲートキーパーの養成講座、こちらの方にもですね、何度か参加させていただいていると、そのようなことでございます。まあ、改めてですね、このゲートキーパーのですね、役割ということをですね、中野さんの方からお伝えしていただければありがたいなと思います。
はい。まあ、私最初は本当に初めて聞いた言葉でしたから、うん、ゲートボールのキーパーのことかなと思ってたんですけど、そしたら違うよと、
はい、
ゲートキーパーは、そう思うかもしれませんね、
門番だと、なるほど、命の門番のことを指してるんだなということで、馴染みがなかったんですね。まあ、平成19年に閣議決定された自殺総合対策大綱の中でも、実はその自殺の危険性が高い人の早期発見と早期対応というのが謳われておりまして、うんうん、ちょうどまあ内閣府の方でも平成22年ぐらいからですね、力を入れられてまして、でこの静岡県でも24年から5年にかけてスタートして、今現在3万人いるそうでありますけれども、由利重市長と当時この講座を積み上げていく中で、私たちも大体800名ぐらいの方々が講座を、ね、受けられました。で内閣府が言われているものと私たちが受け止めているものを合わせますと、このゲートキーパーの役割は大きく、その悩んでいる人にまず気づいてあげることだと、そして声をかけましょうと、でその次がまあ大事で、話をよく聞いてあげてくださいと、で必要な支援につなげて、まあ、見守る人と、まあ、そんな定義をいただきました。で実際これはですね、その定義通りできるかどうかというのは私たちもチャレンジしなきゃいけないことでしたので、まあ、様々紆余曲折がありました。で特にですね、テーマにしたのはこのつなぎの部分ですね、でゲートキーパーは自分がすべて問題を抱えてしまってはいけないんだということでしたので、はい、相談窓口、もう沼津市でも相談窓口たくさんありますし、まあ、SNS とかですね、LINE でもできますし、あらかじめいろんな相談窓口をこちらがしっかりとよく把握しておいてですね、でその上で聞かせていただいてつないでいくと、まあ、この大きく4つですけど、この行動をしていくこの要請というのが非常に私たちは身近な生活の中でも大事だなということで今進めております。
はい、気づいて耳を傾けること、それからつなぎ役ですね、そして見守るというこの4つの柱というわけですが、最近の現状を見ますと、やはり新型コロナウイルスの影響もあってね、市長、やっぱりどうしても自殺者が多いのかなっていうふうにも感じますが、
そうですね、報道等でもですね、いろいろと取り扱っていただいているような状況でございますけど、まあ、ご指摘の通りですね、まあ、現在コロナ禍というような状況も影響しているんだと思うんですが、確かに自殺者、特にですね、女性や若年層の自殺者がですね、増えているということが、まあ、大きな社会問題となっている、なっているなと思っているところでございます。沼津市におきますですね、自殺者の、まあ、減少傾向というような状況ではございますけど、国や県と比べるとですね、残念ながら自殺による、死亡率が高い、そのような状況が続いております。まあ、そんな中でですね、まあ、中野さんは最近の状況をですね、どのようにお考えているのか、そのようにあたりについてもですね、ちょっと教えていただければなと思います。
はい、実は私たち静岡大学の名誉教授をされてますですね、中井博和先生という方がいらして、この方は社会福祉法人 の静岡命の電話の理事長なんですね。で市長もご存知だと思いますけども、
そうですね、
その先生と昨年の秋にですね、いろいろ話し合う機会がありまして、実はこの私たちの相談所でもその相談員も感染するリスクを踏まえながらですね、一時はできませんでしたと、で今の相談の中を聞いていると、さまざまそのコロナ関連のですね、相談が増えてきていると、まあ、例えば仕事が解雇されそうだとかですね、家族が感染して悲しいとかですね、まあ、ちょっとプライベートですがご主人の DV 問題とかですね、まあ、そういうことがたくさん増えていると。 というふうに伺いました、うん、全国で6000人の相談員がいるそうでありますけど、埼玉の方の命の電話では24時間対応で1日約70件の中で7割8割がコロナだと、ね、関連だと言われています。ちょうど去年の秋頃から第2第3波と気をいつにして増えているということでありますので、この状況の中で先ほど市長もおっしゃられました女性のですね、自殺率が非常に高まっているんですね。でやはりこういう世界の中では弱いところに、ね、幸せが行きますけど、うん、つい先ごろですね、文科省の方でもその会議がありましてですね、うん、この小中学生、ですね、この自殺問題で、統計を取った時から比べますとですね、自殺率が過去最高で、まあ、659人だということですから、うん、この数字は本当に大変な数字だなというふうに受け止めております、はい。実は5年ぐらい前にですね、ちょうど市長が議長の頃にですね、うん、はい、秋山さんという首脳会議の、ね、サロンでですね、自殺総合対策会議というのを開きました、うん、でその時に NPO の方々や議員や行政関係の方やですね、NGO が集まって皆さんで相談しました。で、まあ、一番のテーマはそのいかにセーフティーネットを作るかということがテーマでありましたので、うんうん、私たちは今その辺も少しテーマに持ちながらですね、この小中高いわゆる青少年の自殺問題にですね、きちっと向き合っていかなくちゃいけないなっていうことで今いろいろ相談しているところであります、はい。
国としてもそうでしょうし、自治体としてもその自殺を防ぐための取り組みっていうのはいろいろあるでしょうし、これからもしていかなければいけないという一方で、個人個人もね、はい、周りでこうちょっと元気ないなとか、なんかちょっと様子がおかしいなっていうことを察知して声をかけてあげることも非常に大事ですね、身近でも、ね、
はい、その通りでございます、うん、私ども沼市の方でもですね、それこそ誰も自殺に追い込まれることのないそのような町沼津、このようなことを標榜にしてですね、まあ、中野さんたちをはじめとした多くの方々のご協力いただきながらさまざまな取り組みを進めているところでございます、はい。まあ、今上田さんご指摘いただいたようにですね、その、何らかのサインという意味があるのかなという意味においてはですね、身近な方のですね、そのある意味自殺の危険性、このようなものをですね見過ごさないということがですね、極めて大事かなと思います、うん。まあ、そういう点で、例えばいつもと違う様子に気づきたい、そういうこともあると考えるところでございますけど、自殺の危険性を示すサインというのはですね、何かあるのかということをですね、もし何か具体的な例がありましたら教えていただきたいと思います。またそのそういうものに対してですね、例えば気づいたとき、うん、まあ、なかなか難しいかなと思うんですけど、どのように声をかけたらいいのか教えていただけますか。
はい、まあ、実は今市長さんもおっしゃいましたけど、この辺が私たちの非常にテーマでありまして、うん、しょっちゅうそういう思いで生活しているわけじゃありませんので、
そうです
よね、ですから、うん、どういうところにサインがあるかっていうポイントをですね、みんなでまず勉強しようということで、うん、我々も研修会をさまざま開いて学ばせていただきましたけど、確かに自殺を考えている人はさまざまなサインを発しているということが、分かりました、うん。でまあ、緊急性の場合は衣装を用意したりですね、うん、まあ、その死にたいというふうに口をね、おっしゃる方もいるんですね、うん。でそれはまあ死んでしまいたいほど辛いということを訴えていますので、実は死にたいという人ほど言わない人に比べれば何十倍も死ぬ可能性があるということを私たちも学びました、まあ、いつもの口癖のようですけどね、しかしそういう緊急性の場合と日頃どうかというですね、今秘書さんもおっしゃいましたけど、この感情の不安定をどう築くかということが一つテーマで、まあ、私たちもその一覧表みたいなのも作りながら勉強しているんですけど、うん、まあ、感情の不安定でいうと急に涙ぐむとかイライラするとかありますけど、うんうん、今このコロナ時期でありますので、この孤独感とかですね、自責感とか、そして不眠とか、極端に食欲がなくなって体重が減少するとか、家に引きこもるとか、口数が極端に減るとかですね、うん、で真面目な人が無断欠勤するとか、いろいろですね、ラインがありまして、でこれは自殺の危険性があるときやうつ病の初期に見られるサインでもあるんですね。ですからこの緊急性の高いサインは分かりますけど、いくつかの日常の中で発見していくというのは、自分たち自身でこういう時にはこういうサインだということをいつも一つ 自覚しながらですね、進めていこうと思っています。で、今おっしゃいました、そういう方にどうしたらいいかということなんですけども、はい、以前富士市の方で自殺率が高い時にですね、中学生の女の子が一つ出てきてですね、お父さん眠れてますかっていうキャンペーンをしたことがありました。
あ、ありましたね、はい、うん、冊子も作ってね。
そうですね、冊子でですね、はい、でこれって本当に効くのかなと思いますけど、かなりこういうものっていうのはその対象者の人にとってみたらやっぱり効くんですね。ですから、うん、私たち気軽にとにかくまず体の体調ですね、お体いかがですかとか、眠れてますかとかね、そういった体調を気にした言葉をかけるっていうのは非常に大事だなと思っています、うんうんうん、話がなくなってすいませんけど、以前富山に行った時ですね、当時全国の利用組合と美容組合はゲートキーパーに力を入れてまして、認知症サポーターをしている方が今ワッペンをね、うん、玄関に貼ってますけど、うんうん、同じように富山でも貼ってありました、でその店主にいろいろお伺いしたときに、まあ、ある日にご婦人がですね、見慣れない方が来て、まあ、髪のセットをして帰られたんですけど、うん、で後日談でですね、実は自殺をする前にきれいにしてから来たいということで来たんですね。ですからその店主があまりにも顔色が悪いもんですから、うん、大丈夫ですかと、要するに食事取れてますかって声かけたんですね、で美容院や理容室は寄せる方ご存知のようにリラックスする場所ですから、かなり本音をいろいろ喋る場所らしいんですね、でその後その人がこれから自殺をしようと思ってたけど、身も知らぬ私に体調を気遣ってくれる人がまだ社会の中でいるんだと、でそこに自分が非常に心を止めて自殺を思いとどまったっていう一つのそういうお話を聞かせてもらいました。ですから私たち気軽なことでもそういう対象者にとったら大変大きな救いの言葉になりますので、まずそのあたり心がけながらちょっとお声をかけていこうかなと、まあ、そんな風に感じてます、う
ん、はい、例えばね、市長よく死にたいとか、ああもう嫌になっちゃったって、また冗談言ってってついなってしまいがちなんですけれども、う、ね、実はそれが一つの大きなサインになるかもしれないと考えると、日頃からこう周りの人たちの気づき、特に一番身近なのは例えば家族とかね、はい、友達とかの関係で気づいてあげることっていうのは大事だと思うんですけれども、はい、今中野さんからお話しいただいたことが次の傾聴というのにつながってくるかと思います、はい、市長、次の質問参りましょうか。
そうですね、今本当に富山市の話、まあ、富士市の話もそうだったんですけど、かなり重たい話だなと、しっかりと受け止めなければならないのかななんて思いさせていただきました。まあ、お話の中においてもですね、その不調や悩み、こういうサインにですね、周囲にいる人がちゃんと気づいてやる、こういうことが大変重要かなということでございますよね。そしてまずはその相手の体調を気遣う、その一言、これがですね、非常に大切なんだなということを感じさせていただきました。まあ、今上田さんの方から傾聴という言葉も出たわけですが、中野さんたちがですね、実際に実践されているこの傾聴というのはですね、はい、相手の話に丁寧に耳と心を傾けて聞くことだというふうにして捉えさせていただいてますが、まあ、分かっているようでなかなか難しいのかなというのが正直なところでございますので、まあ、どういったことをですね、正直心がけたらいいのかな、そんなところをまた、ポイントを教えていただけるとありがたいなと思います。
はい、まあ、実は私たちもこれ今勉強中でありますので、はい、まあ、完全にできているわけじゃありませんけど、ただ目指す方向をみんなで今共有しながらですね、やっているところです。アメリカの UCLA の心理学者のアルバート・マネービアン、まあ、この方有名ですけども、私たちのコミュニケーションで相手に伝わっているのを全体で100とすると言葉はわずか 7% しかないと言っているんですね。声のトーンとかスピードが 38%、 表情、身振り、姿勢、いわゆるボディラゲージですね、ここが 53% ですから、実は私たち約 93% は非言語的コミュニケーションで伝わっているというふうに、ね、言われております。まあ、この話を聞いたときに最初私たちも実感がなかったんですね。言葉そんなもんかなと思いましたけど、学んでいきながら実践していきながら確かにそうだなというふうなことを少し学びつつあります。難しい言葉ですが、傾聴というのは受容と共感と自己一致というですね、テーマが挙げられます、
はい、
ですから具体的に言うと、相手の言いたいこと、伝えたいこと、願っていることを相手に寄り添いながら聞くということだというふうにですね、勉強しています。この寄り添う心というのは大事なのかなと思って、 ですから私もよく分かりませんでしたけど、励ますとか慰める、アドバイス、忠告を教える、諭すというのは実はこちらの価値観で相手に働きかける自己主張でありますので、
うんうん、
このことではないなということを勉強してます。
あのつい頑張ってとかね、
そうですね、うん、
大丈夫でしょうとか言ってしまいがちですけど、
はい、そうですね、
そうではないと、
頑張ってっていうのはね、一番 NG
ねえみたいですね。
辛いのにこれ以上どう頑張ったらいいかってね、いう思いもきっとね、
追い込んじゃうんですね。
そうですね、あるでしょうから、うん、ですから私もこれ苦手なんですけど、まず相手の話の腰を折らない、話を中断しない、否定をしない、批判をしない、結論を急がないというですね、まあ、ここを非常に私たちの訓練のテーマにもしております。まあ、ですから一人一人を大切にする心ということですけど、まあ、もっとはっきり言っちゃいますと自己判断ですね、これはもう脇に置いて、答えは相手自身が持っているというふうに考えています。ですから要するに教えるということにもどう気づいていただくのかということで、相手と私は二人三脚で、まあ、気づきという名のゴールを目指すというですね、まあ、こういう感覚だということで、この辺は私たちも少しずつ今実感を持ってやっています。まあ、化粧技法は相槌とか同じとか繰り返しとか明確化とかいくつかありますけど、
うん、
まあ、考えてみたら私たちも、まあ、新しい方と懇談した時も自分の話に相槌を打ってくれている場合は非常に親しみと安心感を持ちますよね。ですから、ね、
なるほど、
だからちょっとオーバーでもこの相槌と同じ時っていうのは非常に大事かなというふうに思っております。ですからそういうことで日常の中で一つでも何か少し自分たちで、勉強していくのは大事かなと思っております。まあ、例えばちょっと話しなくてすいません、ゲートキーパーやってる時に友達からもし自殺したいっていうふうに打ち明けられたらどういうふうにですね、対応していくのかなと。まあ、私たちでしたら私でしたら自殺したらダメだよと、親からもらった大事な体じゃないかと、まあ、言い返しちゃいたいところですけど、
言ってしまいがちです
ね。言いますですね。しかしこの対応は実は NG だというふうに、ね、言われています。多分二度とその後その人は私に相談するということはないでしょう。ですからじゃあどうしたらいいかということで、ここで需要が出てきます。
はい、
一旦ですね、そう自殺したくなるようなそういう苦しみも抱えてるんですねっていうふうに返してあげると、その自殺したい理由とかいろんなことが出てきますので、一応こういうことで今私たち日常会話の中でも少し取り入れながら学んでいるところであります。
はいはい、確かにその声のかけ方、我々の捉え方が一応変わってくるんですね。相手を変えることにもなる。
その通りですね。我々はもうそのあたりのところをしっかりと認識しながら挑戦しなきゃならないですね。
ワンヌマやってる時の相槌は我々大げさではないんですけど、大げさのように聞こえるぐらいはーとか言いますけれども、
はい、
まあ、普段の会話ではそういう相槌というのも相手にとっては安心感を与える材料にもなるん
ですね。そうですね。ですから傾聴は安心感とそれから近親感ですね、親しみと、うん、
親しみ、
最終的な目標はその信頼感なんですね。ですから傾聴は信頼感が架け橋だと言われてまして、東北に仙台に研修行った時に60代のある男性が、私は傾聴を通して人生が変わったと、会社も立て直したって言ったんですね。で本当かなと思ってね、話を聞いてました。でよくよく聞いてますと、確かに傾聴によってその人は社長ではありましたけど、いろんなコミュニケーションで自分が努力しながらですね、信頼を一つ一つ勝ち得ていったんですね。ですから生き方まで変わったって最後おっしゃってましたけど、これは決してオーバーな発言じゃないなということを後で私たちもみんなで実感したところがありました。はい、
なるほど、わかりました。ではいろいろ伺ってまいりましたけれども、市長、最後の質問ですね。
はい、そうですね。まあ、このような機会は大変重要であると考えています。しかも、大変今の時節にあったですね、大きな話をたくさんいただいたところでございますので、そういう意味においては最後にですね、中野さんの方からですね、せっかくの機会でございますので、リスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いしたいと思います。
はい、まあ、活動を始めましてちょうど10年目を今迎えています。で、私たちの提案にありますように、この統合医療の推進や岡田式健康法の推進を柱にしています。で、現在統合医療によるまちづくりを事業の中心にしております。私たち沼津で今進めてます第5次沼津市総合計画っていうのがありまして、去年秋山さんのお宅で出前講座をね、させていただいて、担当の方に来ていただいてお話を伺いました。 でその中で特に基本理念の心も体も元気で健康というですね、3つの基本理念の中のこのコンセプトを私たち、この進めていく活動のですね、まあ、よりどころにしていきたいなというふうに今考えております、うんうん、で本年度また11月23日にですね、最初は吉重市長が発起人で進めていただきました第4回心身ともに健康なまちづくりスタディセッション、これは行う予定でありますので、
はい、
ぜひここに多くの方に来ていただいてですね、ともに今年は医学博士の鈴木清さんという方に来ていただいて、まあ、初めてお医者さんにですね講演をいただく予定になっております。で9月にはご存知のように厚労省の定めた自殺予防週間が始まります。でゲートキーパーの私たちはその悩んでいる人に気づいて声をかけ話を聞いて必要な支援につないで見守るものというのはですね、これは自殺対策に限らないなというふうに思っています。
うんうん、
特に民生委員の方々なんかは日頃から多分ですねこういうことを町内の方々に心を寄せてですね、うん、されていると思いますし、うん、今熱海に代表されるような災害支援とか、はい、それから認知症サポーターですね、
うん、
全部ねこれつながるんですね中身がですね、はい、だからこれはゲートキーパーじゃなくてあらゆる場面で今必要な営みかなということで、まあ、ソーシャルディスタンスが特に取ってますのでね、うん、心の距離を縮めていくっていう上でも必要だなと思ってます。で最後に一言だけ、
はい、
このメンタルヘルスサポート養成講座ってのをずっと、吉重市長には3回ぐらい受けていただきます、ね、本当に市長がずっと真摯に聞いていただくので市民がびっくりしてですね私たちも最後まで聞かせてもらってこれはずっと積み上げていきたいなと思ってます。でこういうやっぱり継承ボランティアが地域を支えていくですね自治会であるとか町内会とか老人会とかそういう下支えになっていけば本当に町づくりが進むなというふうに考えておりますし、うん、特に内閣府が言ってますその誰も自殺に追い込まれることのない社会っていうのがテーマでありますので、うんうん、私たちはこれからもこの継承ボランティアを中心にしながら日常のサロン活動を中心にですね進めていきたいなというふうに思っております。
はい、改めてになりますが9月の10日から16日が自殺予防週間ということ、それから心身ともに健康なまちづくりスタディセッション第4回が11月の23日の開催予定となっております。中野さんのお申し込みの電話番号がありますのでお伝えします。携帯電話ですね 090-8045-4323 番、こちらがお申し込みお問い合わせの番号となっております。今日は中野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして吉重市長も今月どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
吉重市長のワンダフル沼津のコーナーでした。